先日ですね、まあお気に入りの動画を見つけてしまったというね、そんなちょっとお話をまあしまして、まあどんな動画なのっていうと、まあガッキー新垣結衣にそっくりな、俺の目にはそう映る、そんなね素敵なエロ動画を見つけたという、そんなね一期一会の出会いをしたと、そういうお話をしましてね。でまあラジオ聞いてるね、まあリスナーの人みんな、やっぱりガッキー好きだと思うのよ。だからこそ、ね、このラジオもね、聞き続けてくれているっていう部分もあると思うから、だから、まあね、そういう同志の、みんなにはね、この動画をね、分かち合いたいと。ね、これを見て、喜びをね、もうみんなで噛み締めたいというふうに思って、まあ放送ね、終わった後にでも、もしね、気になるって、その動画、ね、どうしたら見れんのって気になる人いたら、まあ連絡くださいと。ツイッターでも、まあメールでも何でもいいですよと。で、そしたら、まあなんかヒントかね、URL かわからないですけども、何かしらね、ちょっとお答えさせていただきますよという、ね、言って、その後大体何人、まあ6人ぐらいの、まあ同志のね、皆さんからね、ちょっとパルさん教えてくださいと。まあ来たわけですよ。で、こっちもね、まあただじゃ教えられませんからね。まあ、お金を取るか、ね。もう、勝手に上がってる人の動画なんだけど、お金を取るか。もしくは、有力な情報をくれと。この動画の、まあ、何の DVD なのか。ね。何の DVD に収録されている動画なのかと。それを、もし分かったら教えてくれと。いうことでね、その情報提供を、まあ、皆さんに呼びかけたわけですよ。そんで、でも、そんなん分かるわけないよ。だって、俺分かんないんだし。俺の熱意でも分かんないわけだからさ、俺結構長いよ、楽器、その、俺の中のアイドルランキング、ね、ベスト3の中のランキング1位を、やっぱしずっとキープしてるのは楽器だからさ、そこの、この熱量でも、そこにたどり着けないわけよ。どの DVD なのかと。そんなもんですから、まあ、期待はしてないですけど、もしね、まあ、どの DVD か分かったら教えてねって。一応みんなに言って。まあ結局わからないで、まあ数日過ごしまして。そしたら、ある時ね、一人のリスナーさんから、メッセージをいただきましてね。よく、お便りをね、いただいて、いただく、まあひらがなのね、ガオガイガーさんっていうね、まあ素敵なリスナー様がいるんですけども。ね、このガオガイガーさんからメッセージが来まして、パルさんと、わかりましたよと。え、何がですかって。エロ DVD、タイトル分かりましたよって。来たと思ってさ。いや、でも分かるわけないじゃんと思って。言ってるだけでしょとか思って。したら、いや、ちゃんと見つけましたから、つってね。で、タイトル教えてもらって、これじゃないっすかつってね。で、その、ページを見てみると、これだと。あんたすごいなっていうね。あんた探偵になれるよっていうね。そんな、ね、情報、有益情報ね、よかったと思って。こうやって、ラジオで、言わなかったらだよ。その動画もいつかは消されちゃった可能性もあるよ。そしたら、本当に、もう、織姫と彦星だよ。離れ離れになっちゃって、もう、いつね、見れるかどうかもわからない動画。っていうのがさ、できちゃうわけじゃん。そんなのは苦しいよ。生きていくので。なので、やっぱり保管しておきたいと。で、やっぱり DVD を手元に置いておきたいっていうことでね、この DVD、まあタイトル、まあ教えてもらったのが、まあこれがね、プレイステージっていうね、ところのメーカーのやつで、女子のお宅にお邪魔しますっていうね、そういうタイトルの DVD だったんですけども、まあこれ教えてもらってさ、いやー素晴らしいなと思って。これもう本当にラジオでね、言ってよかったなと。で、みんなで分かち合えてよかったなって思って、で聞いて、タイトル聞いて調べて、ね、もうこれまあ確定だろうなっていうところで、で、その5分後にはもう Amazon で注文してましたからね。で、まあ今もう手元にはその DVD あるんですけど、まだまだね、見てないの。このラジオ終わったら見ようかなと思って、ね、まあ保管してあるんですけども。でもね、気づかないよ、正直。普通、逆だと思うのよ。パッケージが、じゃあすごい楽器に似てて、で、まあ内容を見てみると、クソブス帰れよみたいな、なると思うの。それが、 逆だよね。俺このパッケージの表のパッケージじゃ買わないもん絶対。クソブス帰れだもん。まあそんなブスじゃないかもしれないですけど、まあガッキーと比べたらね。で中を見るとね、その中の DVD 見るとパッケージとは打って変わって可愛いっていうね。まあこのさ、だからこの DVD がねずーっと発掘されないっていうね、というところに行き着くと思うんだけど、ただ前にまあ、この動画サイトのところに、まあ、タグってのあるんだよね。まあ、関連のキーワードみたいなのが載ってるわけよ。で、そこに、桃花凛って書いてあったの。で、桃花凛を自分で調べたら、おい、クソブスみたいな、なってて、もう絶対これじゃないわって思ってたんだけど、蓋を開けてみると、桃花凛だったっていうね。そういうオチもあって。桃花凛が、まだ素人で、これが多分 AV 初作品だったのね、多分。だから、俺の、まあ理想的な楽器に似ているこの子は、そのまだ AV 業界を知らない、擦れてない桃花凛だったわけよ。で、ここから、で、どんどんどんどん擦れていって、クソゴミになってくんだけど、ね、桃花凛聞いていたらごめんなさい。ね。昔に戻ってほしいんですけど。だから、多分モモカリン自体を借りてもガッキーとかっていう風には思わないと思うの。ただこの作品だけ AV にちょうど足を踏み入れたこの最初の作品に関してだけはガッキーと言っても過言ではないんじゃないかなと。で、そういう AV があります。まあちょっと探していただくとわかるかな。モモカリンなんだけど、出ている名前は内田凛というね名前で、大学生で19歳って書いてありますね。杉並区在住で、なんでこのね AV、をちょっと応募しようと思ったんですかというね、普段できないことがしたいと、まあ、それでね、お金をもらったら何がしたいっていうね、バイトかっこラーメン屋やめようかなってね、そんな風に言っている女の子ですよ。もう大学生ので、大学生ですよ。いいですね。本当に大学生のセックスが見れるっていう、この日本ね、本当に素敵だな。しかもガッキー似てるなんていうね。まあそんな、ね、話ですよ。もう有益情報しかね、このラジオはね、お伝えしませんから、これは明日、完売するぞ。アマゾン、今のうちポチっといた方がいいぞっていうね。ただ俺、これ新品で買ってないからね。アマゾンも中古で買えるからさ。で、中古で出品してるの買ったから、実際は、送料含めて、1000円いってないんだよね。900いくらで買ったから、もう900いくらで楽器保存版みたいな。考えると、これはすごいぞっていうね。ところだからまだね、中古残ってくかもしれないから、このラジオ聞いてる場合じゃないからね、アマゾン早く行って、女子のお宅にお邪魔します。これ探してさ。で、なんかでもいろんな、バージョンがあるらしいから、まあ、これのね、内田凛っていうね、女の子のやつを買えば、みんなハッピーなれるからね。まあ、そんなね、有益情報から始まる。で、そんなラジオですからね、まあ、今日もね、まあ、やっていきたいと思います。童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネトラジパーソナリティのパルです。こんばんは。まあ、そんなね、ことで、まあ、無事 DVD もね、そのリスナー様のおかげでね、ゲットすることができましてね、これでもう安泰ですね。あと10年ぐらいオナニーライフは何かね、困った時、落ち込んだ時、そんな時のオナニーは、まあ、これでね解消できるんじゃないかなって思う。やっぱあるでしょ、お気に入りのDVD だったりとか、あとまあ動画とかさあると思うの。まあ困った時はこれで抜いとけみたいなっていうのが、まあ男だったら大体どのぐらいかな、まあ少なくとも3本ねあると思うのよ。だから もう困った時、もうなんかオナニーとかするのめんどくせえなとか、おかず探すのめんどくせえなってなってるけど、ただ射精だけしとこうかなっていうね、そういう排泄行為のね、オナニーの場合は、まあ、決められたね、あのルーティンワークですから、その時に出てくる、まあ、安定した作品で、これは今回のこのね DVD はそこのまあ一つにね入閣してくるんじゃないかなっていう、そういうね AV ですからね、まあこれを大事にねしていきたいと思いますからね。まあそんなちょっとね、まあこれ Amazon リンク貼っとけばいいのか、 Amazon のリンク貼っとくとみんなそこからねこの桃香凛の DVD を買ってくれるのかってねところなんだけど、まあラジオ終わったらね、ホームページの方にでもじゃあリンク貼っときますか、おすすめ DVD ってね、なんでここ、このサイトからこんだけいっぱいこの DVD だけ売れんだろうってね、なるかもしんないけど、まあそんなねちょっとガッキーにのね、まあ、全然似てねえよってね話も聞こえるんだけど、そんなことないよ、多少は似てるかなと僕は思いますからね、まあまあよかったらちょっと買ってみてはいかがかなというところです。でまあ今日もね、まあ、普通にやってきますから、何かあればお便りとかいただけたらと思います。お便りは、掲示板かメールでお待ちしてます。掲示板だったら童貞ネットとねググっていただいて、ホームページございますので、そちらの、掲示板ラジオ用スレその4というねところにお便りいただけますか、あとはメール、メールアドレスが、radio@doutei.net radio@doutei.net こちらまでお待ちしてます。まあリアルタイムであれば掲示板の方で、で、事前にいただけるんであればね、メールの方でいただけたらと思います。まあそんなんで今日はまあ別にね、ずっと AV の話すんのってそういうわけじゃないよ。もう最初にねやっぱり有益な情報をみんなに提示することでね、やっぱりあこのラジオねもう最後まで聞かなくちゃもったいないってなるかなというねところで、まあちょっとお話をねさせていただいたんですけども、本当にね、まあまあ、あとはもうあとゴミの話しかしないからね。まああとはもうちょっと切ってね、Amazon 行ってもらって大丈夫かと思うんだけど。あとまあ今週、先週ねちょっと話していたので、ちょっとお話ししとこうと思うんですけど、先週姫ちゃんのリボンっていうね、昔アニメ、まあ漫画があったんですけど、これのオフ会に行こうかなという話をねして、でまあ結局行かないんですけど、まあ、いつも通りの行動力ね、ないんだよね。行こう行こうと思って。で結局行かなかったんだけど、で、まあ、後悔でね、行っときゃよかったなーっつってね、すげえその日後悔して、でもまあいいやと思って、しょうがねえから、まあ前々からね、行きたいと思ってた。ラーメン屋が、ね、もうそういうもんですよ。男の一人暮らしなんて、何かやろうかなって思ってできなかったら、しょうがないなっつって、ラーメン屋行こうみたいになるんだけど、で、まあ近くのね、まあ、近くですよ、巣鴨かな。巣鴨、東京都、どこね。豊島区巣鴨わかんないですけどね。おばあちゃんのね、何塾だか知らないけども、巣鴨ね。に、まあ、ちょっといいラーメン屋さんがあると、この間なんか雑誌載ってたから、ここ行きたいなと思って。で、そこ行こうと思って巣鴨行って、で、ちょっと早く着きすぎちゃったから。で、なんかね、夕方やってないんだよね。お昼から、まあちょっとやってて、で、あとその休憩があって、また、夜、6時から再開っていうような感じだったから、ちょうどね、俺動くタイミングって、まあ5時ぐらいなんだよね。だから、まあ着いて、で、ちょっと早く着いちゃったからさ、まだやってないなって。で、まあちょっとじゃあ、おしゃれにカフェでも行ってね、待とうかなとか思ってさ、で、まあ、カフェ寄ったんだけどさ、まああんまね、落ち着かない、カフェなんて落ち着かねえよってね、だからラーメン屋行くんだっつってね、話なんだけど、で、まあ、カフェで時間もあんまり潰せず、ね、どうせ2チャンネルのまとめしか見ないんだからさ、で、コーヒー一杯飲んで出て、で、まだ時間あんだよ。どうしようかなと思って。で、そこにはね、ちょっとじゃんじゃんバリバリと、スロット屋さんがあったからさ、じゃちょっと、ね、ちょっとだけと思って、ね、もうやめたんじゃないのみたいになるんだけど、ちょっとだけと思ってさ、で入って、で特にね大した台もなくてさ、あどうしようかなと思って、でもまあちょっとあと10分15分ぐらい時間がね、そのラーメン屋開くまで時間あったから、ちょっと打とうと思って、で北斗の拳だからさ、今更だけどさ、新しい台を打つんだったらいいんだよ。でもさ、こんな古い台さ、まあ打つ必要もないんだけど、たまたまね、 なんか打ちたくなってさ、打って。したら、まあ、あれよ、あれよと、マイナス1万円ですよ。飲み込まれてって。あー、何やってんだーと思って、ラーメン何杯食えたんだーってね、なったんだけど、ね、桃花凛の DVD10 枚買えたんじゃないかって、10枚買ってオフ会でみんなに配れば、みんながハッピーだったんじゃないかってね、思ったりもしたんだけど、まあ、しょうがないよ。ね、過ぎたことはしょうがないから、未来を見ていこうと思ってさ、で、そっから、さらに追加ね、してって。したら、まあ、爆発しましてね、ちょっと事故が起きましてね、結果、北斗、6125枚出るっていうね、あの1枚、基本的には、まあ、あのメダルっていうのは1000円入れると、何枚出てくんの ?25 枚出てくんの出てこないよね、50枚出てきます。50枚出てくるっけ、もう分かんない、50枚出てくるよ、ね、1000円入れると50枚出てきますということは1枚あたり20円なんですね、メダルって。で、まあ、6000枚出てるから、まあ、これがまあかけてくださいよ、 6000×20 やってくださいよっていうね話で、ただあの交換っていうのが、まあ、この世にはあるみたいで、景品に交換ね、あのパチンコ屋さんですると、まあ、何かに変えてくれるんですね。まあ、最近は金とかかな、そういう、まあ、金とかに変えてくれて、で近くにその金ね、あの大好物なお店があるらしいんだよね。でそこに持っていくと、この金いい金じゃないっつって、ちょっとお金と交換してくんないって言ってくれるところがあって、で、そこで渡すと、まあまあお金にね変えてくれるっていう、まあ、そんな方式がね、この世にはちょっと、まあ、暗黙の了解であるんですけど、でそこで買えたら、まあ、等価交換ってあるんだけどさ、等価ってのは親しい価値かね、ということで、まあ、20円で借りたねメダルをね、まあそのまま、1枚20円で、換金してくれるっていう、まあそんなニュアンスなんだけど、まあ、これがね等価交換じゃなくてね、まあ、ちょっと良くない交換がね、いっぱい出して持ってっても、まあその通りに返金してくれなくてね、少しまあなんつうの、お安くなっちゃうんだよね、戻ってくるお金がね。まあそんなん で6125枚出したんだけど、結局戻ってきたのは、10万9000円ということでね、まあでも全然10万出ましたから、で投資は1万円ですからね、プラス9万9000円ってことでね、で結局ラーメン屋は、最後までね閉店ぐらいまで売ってたから、ラーメン屋閉まっちゃってね、結局ラーメン食えてないしと、姫ちゃんのリボンのオフ会も行けてないし、ラーメンも食えてないしっていうね、わけわかんない状況だけど、お金は10万円増えてるっていうね、そんな素晴らしいのかわからないね、まあ、そんな今週だったんですけど、まあね、だからもうこれでちょっと一旦ねスロットも控えつつと思うんだよね、まあ、とか言ってその後また行ったんですけど、後日ね、ただねやっぱりスロットの今までの負け分っていうの、これが結構激しくなってきてるからさ、多分一昨年の7月ぐらいからつけてるんだよね、どのぐらい負けてるかっていうね、本当はどのぐらい勝ってるかっていうのでつけたいんだけど、まあ負けてるかになっちゃいましてね、残念ながら。で結局今回のプラス9万9000円を、全部入れて今までのトータルでマイナス20万円っていう、ね、ところなんだけど、ただスロットやってる人からしたらマイナス20万円ね、一昨年からだから、一昨年の7月ぐらいからだから、もう2年ちょっとぐらいの集計しててマイナス20万だから全然良くないっすかって多分思ってると思うね、みんな。そうスロットというのはねそういうもんなんだけど、だいたいプラスじゃないよ、でマイナスだし、とんでもないマイナスになってると思うんだけど、でも結局ディズニーランド行ったらじゃあねいくらかかるんですかって話じゃん。じゃあディズニーランド行って、で交通費で入場券で飯食って、でそれ考えたらまあ一人当たり最低5000円はするでしょ、どう考えても。もっとするんだけど、そのアフターシックスパスポートみたいななんか使ったりとかしてもさ5000円はかかるわけじゃん。で月に1回行ったとしようよ、そのディズニーランドにさ、そうしたらさ年間ね6万かかるわけでしょ、で2年でさ、まあ、12万とかでしょ、うん、まあだから普通にね毎月ディズニーランド行ったってそのぐらいかかっちゃうんだから、もう娯楽費と考えればさ月1万もね使ってないわけの計算よ。 だからそうしたら、まあレジャーとして、まあ休みがなかなかね友達と会わない、ね、で彼女もいない、そんな人間だったらまあ別に月1万ぐらいの娯楽費いいでしょっていうね、それで楽しめてね、まあマイナス20万だけども、別にギャンブルで20万っていうからあれだけど、娯楽費としてね、2年ちょっとで20万だったら何の問題も ないでしょっていうね、ちょっと自己肯定をしたいんですけども、まあ、そんなね今週かな。まあでその帰りにね、買ったお金でね、転職の本を買うっていうね、まあ、そんなもんですよ。やっぱりねそういう弾けた後に弾けちゃうやついると思う。弾けてねお金いっぱい入った、風俗行っちゃおうみたいなね、ねそのあぶく銭だって使っちゃおうっていう人いると思うけど、そんなね、そんな僕は僕はもうちょっとね堅実な道をね歩きますから、ちゃんと買ったあぶく銭で転職の本を買うっていうね、まあ一番素晴らしいねお金の使い方かなって、ね、ちょっと思いますけどね、どうなんでしょうかっていうね話ですね。じゃあちょっとね、まあそんなんで、まあお便りもちょっといろいろいただいてるからね、お便りも読んでいこうかなと思います。お便りが、ラジオネーム366番さん、パルさんお誕生日おめでとうございます。私ね11月15日ちょ誕生日でね32歳をちょっと迎えたんですけども、おめでとうございます。誕生日ということで書き込みしました。いつもポッドキャストですが、拝聴させていただいてます。31歳に、さいならしたみたいですが、パルさんは30代になって3年目突入ですが、身辺で多く変わったことはないでしょうか。やっぱりオナニーの回数が一番変わったのでしょうか。いろいろ教えてくださいというね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうだね、30になって変わったこと、まああんまだ変わってないんだよ。高校生ぐらいからあんま変わってないんだけど、気持ちはね。ただやっぱりハゲる、相当ハゲるぞ。もともとやべえなってちょっとと気にして毎日生きてた人間は一気に来る、びっくりするぜ。まあもちろん俺もともと M 字とか、まあおでこが広いしで M 字もちょっとねきつかったけど、でもある程度大丈夫だったわけよ。まあ隠せば、まあ、隠れてないんだけど、ただ30超えてからの M 字の加速、今までシャンプーしてて M 字のところをね洗うと多少なりとも毛がある感があったんだけど、毛がない感になったからね、あーと思って。そのぐらいじゃない、でも変わったの。オナニーの回数は変わらない。もう一人暮らししてからほぼ変わんないね。1日1回で、まあこのラジオがあるからね、ラジオのために、パワー貯めないといけないから、ね、土曜日だけはオナニーしないってしてますけど、だ収録はやっぱしてるかなって思うから、まあオナニーの回数とかそんな変わんないんだけど、まあ、ハゲぐらいだよね。だからみんなもうちょっと20代のうちでなんか気になってたこととか、そういう身体的なところは一気にそこの部分弱ってたところが一気にガツンとくるから、ちょっと覚悟しといた方が、ね、いいと思います。だからね、まあ、ハゲきつくなったからね、モヒカンにしてますけど、でちょっとモヒカンもさ、前回、まあ、モヒカンにして2週間ちょっとぐらい立ったのかな、20日間ぐらい経ったのかな、わかんないけど、でちょっと伸びてきたのよ。サイドとかもさ、サイドも本当はちょっとその地肌が見えるぐらいだったんだけど、伸びてきて結構もう黒くなってきちゃったから、まあどうかなと思って、でちょっとね、じゃあこの髪の毛をね、またちょっとモヒカンキープしようかなと思ってさ、で自分でね、サイドだけ買ったんだけどさ、やっぱうまくいかなくてね、次の日もう美容室行くほどではないからさ、まあ、大体形はできていくからさ、じゃあもういいや、1000円カットのところでいいやと思ってさ、それで、あるでしょ、1000円カットのお店がさ、キュービーなんとかみたいな、キュービーハウスで行ってさ、で、まあ、モヒカンにしてもらえますかってね、まあ自分でちょっとやったんだけど、うまくいかなくてですね、ちょっと、まあモヒカンの方キープしてほしいんですけど、ってね、言って。で、あとちょっと後ろの方ね、気持ち、なんか伸びちゃってるところもあるから、もっとがっつりね、モヒカンにしちゃってもらっていいんですって言ったら、もう、前回のモヒカンってレベルじゃないよね。もう本当のモヒカン。本当の世紀末になってるね。汚物は消毒だっつってたけど、本当に。 だそんなんでね、今完全モヒカンになってるんでね、まあ、32歳にしてこのモヒカンってどうなのって話なんだけど、まあ、そこはねもう社会適応できてない人間ですから、逆にこういう風にすることによってね、まあ、適応していきたいという風な気持ちもね含め、まあモヒカンちょっとしましたからね、まあそのうちなんか配信ニコニコ動画だったりユーストリームとかで、まあちょっと動画でね、私がおしゃべりする機会があればね、ぜひこのモヒカンね、なかなかいい具合になってるかなと思いますから。だってもうこの M 字をさ、もう表に出すしかもう生きていく術ないんだもん。坊主にするかモヒカンにするかだったらモヒカンにするでしょっていうね。まあ今の、ね、職場がねそれを許してくれるからさいいんだけどさ、でも普通はね許されないし、これから転職するのに面接の時にモヒカンのやつ来たってなるわけじゃん。絶対まあ無理だと思うんだけど、だからまあまあ今のうちだけしかねどうせできないだろうからということでねモヒカンしてますけど、まあ、そんな感じのね、まあ、30代のね、いろいろねございますね。あとは、ラジオネームタカさん、ファルさん、転職先だけどリフォームの営業ってどう？宅建の勉強もして、建築に少し知識あるだろうし、ファルさん人当たり良さそうだから成績出せるんじゃない？っていうのも僕、俺の友達がリフォームの会社に営業で転職して突然羽振りが良くなったんだ。かなり、給料いいらしいよ。おすすめ。将来実家の不動産屋継ぐにしてもいい経験になるしというね、お答えいただきました。ありがとうございます。リフォーム会社ね、大変そうだよねって、ま、基本的にどんな職業も大変そうだよねって思っちゃうんだけど、ま、営業っていうのがね、あんま向いてない気はするんだよね。もちろん、ね、言っていただいている通り、まあ、その、宅建の勉強して、少しは知識もね、深まったし、あと、俺が人当たりいいと、そういうところまでいいと思うのよ。ただ、俺の人当たりの良さって、なんつうのかな、営業とかじゃないんだよね。押せないんだよね。その、押して、やっぱし、お客さんが迷ってたら、そこを、まあ、後押ししてあげて、それでやりましょうって話になると思うんだけど、俺、お客さん迷ったら、やっぱしちゃんと納得してもらってからじゃないと良くないので、一回保留にしましょうというふうに、俺は、なかったことにしたくなっちゃうんだよね。だから、向いてないんだよね。だってさ、お客さん悩むっていうことはさ、やっぱりまだね、だこっちが説明してあげるのももちろん必要だけど、天秤にかけてね、まだわかんないなって状況で後押ししてもさ、ちょっとなっていうところがあるから、よくよく考えてもらってね。だから、まあ、変な話、そこでね、まあ、その目先の利益というよりも、後々、何かあった時に、では損して得取れじゃないけど、やっぱりそこはちゃんと誠実にお客さんの目線になってやってあげたくなっちゃうと、営業じゃないんだよね。なんかその後、お客さんの満足度を上げてくって部分だったらね、いいんだけどね。営業でガリガリやってくっていうのは、なんかね、苦手というかできなそうな気がするななんてね、そんな弱気になってるけど、リフォーム会社ね、ちょっと羽振りが良くなるっていうことでね、俺もね、これから桃香凛のね、この DVD、このように存在してるね、枚数全部ね、ゲットしないといけないと思ってますから、そうすると、どうしてもね、お金が必要になってきますからね、まあ、ちょっとね、考えていきたいなと思っております。あとはラジオネーム、羊がいる水族館さん、パルさん誕生日おめでとう、俺もいつの間にか30歳になってたよ、これで童貞ランク S で S である、魔法使いに昇格したわけだけど、さらなる高みを目指したいからもっと上のランク作ってくれよってね、答えていただきます。ありがとうございます。いやー、ここで打ち止めにしようよ。30歳、いや正直20歳までは童貞でいた方がいいっていう持論はね、もちろんありますよ。ただ30超えての童貞はもうわからないじゃん。想像がつかないじゃん。もうだって魔法使いだからさ、俺のね、もう想像はもう完全超越してるわけじゃない。ね、右にね、熱いの、左になんか冷たいので、なんか合わせてメドローアみたいな、なっちゃうぐらいの魔法使いでしょ？もう賢者でしょ？ポップでしょ？ということはだよ。まあ、この辺で終止符を打とうじゃないかというところだから、 まあ、いっぱいいると思う。このラジオ聞いてくれてるね、人で童貞の人はいっぱいいると思うの。俺は童貞じゃないけど、ね、じゃあなんでこんなラジオやってんだって話になっちゃうんだけど、だ中学生、高校生、童貞、もちろん、ね、その方がいいと思います。だけど、まあ、30超えたら、もう、アグレッシブにね、言ってもいいんじゃないかなって、思ったりはするんだけどさ、どうなんだろうね。俺も、そこは未知の領域だからね、なんとも言えないんだけど。まあ、これを節目にさ、なんか、魔法使い、で、これ以上高みは目指すと、なんかちょっとその、ダークサイドに落ちていっちゃう感じがするじゃん。ここまではなんとかね、保ってられたけど。だから、今年ね、まあみんな本気出そうよ。まあいつも本気なんだけど、俺たちはいつも本気なんだけど、いや、俺も本気出すよ。32。彼女作るよ、今年は。って思って、毎年言ってます。全然作れないんですけど、別にセックスしたいのっていうと、それは後からついてくるものであって、まあ、彼女が欲しいっていう、どっちかな？どっちが先？卵が先？ね。ひよこが先？鶏が先？わかんないですよ。なので、まあ、ただ、今年は本気出して、女性絡み、何かしらね、ちょっと、頑張っていきたいかななんてね、思ってるから、まあ、ぜひね、魔法使いになってしまっている、ね、童貞の皆さんいると思うんだけど、まあ、俺と一緒にね、ちょっと、レッツビギンですよ。さあ、始めようっていうね、ことで、頑張ってね、行きたいなと。そういう、ちょっとまあ、応援をね、そういう含めた、そういうラジオですからね、ぜひぜひ、まあ、魔法使いの方ね、童貞卒業したよって、そのあれば、ぜひね、その、嬉しい気持ちをね、リスナーのみんなでね、共有したいから、お便りとかね、いただけたらね、嬉しいかなと思います。あとはラジオネーム、小心者さん。誕生日おめでとうございます。30過ぎると、徹夜ができない、あるいは、徹夜してもダメージが残るんですが、パルさんどうですか？また、先日は、早漏について、すみません、遅漏についてのコメントをいただきまして、ありがとうございます。自分の場合、本番だと気持ちよく、なる前に腰が疲れてきて、正直きついし、相手もこっちが全然いかない&下手くそなので演技しきれなくなって気まずくなるんです。本番以外のエッチは好きなんですけどねというね、お答えいただきました。ありがとうございます。まあ治療のね話、先週ね、お便りいただいてねさせていただきましたけども、まあ治療はね、まあ早漏と治療どっちがいいのかって話になっちゃうからね、まあ難しい話なんだけど、まあ、治療は治療でね、苦しいですよ。まあ、早漏はみんな治療がいいなって思うし、治療は早漏の方がいいなって思うし、まあ、どっちもどっちなんだけど。ただね、やっぱり、女性としてはって話よ。俺が知っている女性の意見としては、治療よりは早漏の方がいいっていう意見を聞きます。ただ、それは俺が早漏だから、そういう話をしてくれてる可能性もありますよね。ちょっとわからないんですけども。まあね、なのでまあ難しいよね。だってなんかよくさ、早漏の人に朗報みたいなのさ、ね、別に早漏朗報みたいなのかけてるわけじゃないんですけど、治療っていうかね、その生きにくくするためにはみたいなさ、そういうのがあったりするんじゃん。で、ね、長持ちするで、そんな薬があったりとかさするけど、早漏になるなんか方法とかそういうのあんま見ないもんね。だからまあそれは分かんないよ。俺が早漏アンテナしか立ってないからね、治療になるためにはっていう情報しか見てないかもしんないけど、ね、わざわざ早漏の人が早漏になるためにはの情報見ないからさ、だから知らないだけかもしんないけど、なかなか世の中はねそういう感じになってんじゃないかなということだから、ちょっと早漏の人にはね、もしかしたらちょっと辛いね、そういう世界になっている可能性もあるからね。まあでもこれも全部その桃花凛の DVD 見ればね一発ですから、まあ、ぜひちょっと調べてもらってね、 Amazon からね、この後、ね、出現する童貞ネットホームページのところにね出現します桃花凛のね、DVD のリンクからね、ぜひ DVD 買っていただけたらなと思います。で、あとね、誕生日で、ね、30歳過ぎると、まあ、徹夜ができないとかね、徹夜してもダメージが残るという話なんですけども、まあでも30、あ、でもあるかもね。でも問題ないね。特に30超えても、まあ仕事自体がね、お昼からと仕事だからね、 まあ寝るのはやっぱし5時ぐらいになっちゃうのが多いですから。だから、まあ、ただ、あるかもしんない。でもね、30過ぎてぐらいから5時ぐらいにずっと寝てると体調悪くなってくるっていうのはあるかもしんないね。だから、まあ4時。4時に寝ればまだまだ大丈夫だから。まあそういうのはあるかもしんないからね。ふとしたところ、ずっと続けてたけど、でも、急になんかダメだなってなる可能性はあるから、やっぱりみんなね、30超えたら、まあちょっと気をつけた方がいいんじゃないかなってね、そんなちょっとね、おっさんの話になっちゃいましたけど。で、あとね、じゃあちょっと、他話したいことがあるんです。っていうのも、本当はこれメインじゃないので、まあ、大体最近メインがどれだか分かんなくなってね、喋るのね。まあそんなんなんだけど、先日ね、先日でも11月17日の土曜日、まあ、昨日っちゃ昨日なんだけど、エヴァンゲリオン、新劇場版9が公開されまして、行ってきたんですよ、土曜日。で、ただの土曜日じゃないですよ。もう、新宿エヴァ祭り、エヴァンゲリオン新劇場版9、世界最速上映ということでね、0時からですよ。土曜日になった瞬間に、エヴァ見てきましてね。まあ、僕も、にわかエヴァファンとしてね、一応 DVD は、新劇場版はね、歯も、ジョもね、ジョも歯も持ってますから、まあまあ、それなりのね、にわかっぷりは発揮はしてるんですけども。で、今回せっかく東京にいるからということでね、で、チケット取れたからさ、頑張ってさ、で、行ってきまして。いやー、どうだったかなっていうね。これは、なんとも、言い難いと思うのよ。見てきた人結構多いと思うのよ。土日ね、休みだったから、その時にエヴァ見たという人多いと思うんだけど。これは、ただ、言えない。言えないっていうか、その、なんていうのかな。ネタバレはね、したくないし、ということで、あと、なんか、面白かった。面白くなかったって。そういう話でさ、例えばね、面白かったっていう話だったら、いいと思うのよ。ただ俺が例えば面白くなかったって話をした場合よ、その時は、ね、映画見て今日感動して面白かったなって思ってる人がちょっとした一言で、ね、もう何気ない一言を聞いて、それでうーわーなんか超台無しにされたわってあるじゃん絶対。だからあんまそういうの言いたくなくて、ね、俺はそういう経験がよくあるからね、なんとも言えないんだけど、ただまあまあ、見る人によってはいいなっていうのもあるし、見る人によってはあんまりかなっていうところはあるのかななんていうね、ところはね、まあ否めないかなとは思うんだけど、ただまあ個人的には一番良かったところ、まあ、これネタバレでもないね、今もう普通にヤフーとかのトップニュースとかでも出てたから、これもネタバレでもないんだけど、エンディングの曲が宇多田ヒカルだったっていうのが、まだエヴァと関係ないじゃんって話かもしんないけど、俺の中ではグッときてさ、多分その、エヴァのエンディングの曲が宇多田ヒカルだよっていう情報が載ったのって、ネット上に流れたのって、多分ヤフーニュースとかで流れたと思うんだけど、で、俺、それ知らなくてさ、まだ世界最速で見に行ってるからね、そんな情報が入ってくる前の話かもしんないからね。だからそれ全然知らなくて、エンディングとか今回も宇多田ヒカル歌ってくれるといいなとか思って、んで見てて、最後さ宇多田ヒカル流れてさ、うわ宇多田ヒカル来たと思って、っていうのが、まあ、一番ね良かったかなというところなんだよね。だからまあ、当日はね、金曜ロードショーやってたでしょ。その金曜ロードショーでエヴァンゲリオンの歯がねやってて、で、これを見てね、ちょっと間に合うか分かんなかったんだけど、それ終わってから新宿行こうと思ってさ。で、見て、で、見終わって行って、でも結構もう早く着いてさ、全然間に合ったんだけど、まあだから都内住んでるとすごいねって思うんだけどさ。で、12時から見て2時までかな？だいたい2時間ぐらい見てさ。で、その後、もう終電ないからね、まあ歩いて。歩いて、その、まあ、エヴァをね、ちょっと余韻を、まあ、感じながら歩いてね、池袋までだいたい1時間でね、まあ、歩いて帰れましたから。で、次の日は普通に仕事っていうね、そんな感じだったんだけど。まあ、ただ、まあ、いろいろ、物議はね、あると思うの。 で、よかったよっていう人は、もうそれでいいと思うの。で、あんまりだったかなっていう人、いるとは思うんだけど、その人はね、ぜひ、今、いろんなまとめサイトとかでね、エヴァのその考察が結構集まってきてると思うの。これを見ると、結構変わると思う。てか、救われると思うんだよね。正直、まあ、楽しかった、よかった、泣いたって人いると思うんだけど、ごめんね、その人たちは。俺は正直、ちょっと、期待してたエヴァではなかったんだね。だから、うーんって思ったけど、その後、ちゃんとその考察とかをね、見て、これはこうなんじゃないか、ああなんじゃないかって見たりとか、したら、救われたんだよね、結構。いいかもねって思ったから、だからもし、ちょっと今回のエヴァは違ったんじゃないのって思う人いて、そういうね、内容の考察とか見てない人いたら、ぜひね、ちょっと見てもらうと、結構面白い考察があって、なるほどってなるような、まあ、だから全部こじつけっちゃこじつけなのかもしんないけど、でもそれにしても、この可能性はやっぱしあるよねっていうのは結構あったから、それで、俺たちのその思い描いてる心の中のエヴァは救われてる感もあるのね。だから、もしちょっとエヴァにね、今回の映画でちょっと絶望しちゃった人、次のね、エヴァ見なくてもいいかなってなっちゃってる人は、ぜひそこね、見てもらうと、もしかしたら、打作だと思っていた人がね、良作に変わる可能性があるから、全然その振り幅はね、あるかなと思うから、まあ、そんな感じのエヴァね、まあ、祭りだからね、これもね、まあ、次回もしね、いつやるか知らないけど、来年やるとか言ってますけどね、まあ、どのぐらいで、まあ、公開されるか分かんないけど、またね、この世界最速上映とかね、あったら行きたいなというふうにね、ちょっとね、思ったりして、まあ、そんな感じなのかな。じゃあ、あとね、ちょっとお便りにいただいてるからね、他読んでいきたいと思います。ラジオネーム、ルーラーさん。こんばんは。お便り、ここでよかったんでしょうか。初生です。いつも楽しく、聞かせてもらってます。では、またお便りします。ってね、お便りいただきました。ありがとうございます。初生ということでね、まあ、ポッドキャストでね、配信してますから、こちらの方が、リスナーの方は多いんじゃないかなって思いますけど、まあ、生放送は生放送のね、いいところありますけど、ただ、生放送で滑ってる場合、まあ、熟成させて、ポッドキャストに行くとね、まあ、ポッドキャストと聞けたりする部分があるからね、まあ、できたら、ポッドキャストの方が面白くなってるんじゃないかなと思うんだよね。音質もいいからさ、ポッドキャストの方が。やっぱ音質と面白さっていうのは、ある程度、ね、ちょっと、関係性があるかなと思いますからね。まあ、その辺も、もし今日生で聞いてね、あれちょっと思ってた生放送、あんま面白くねえなってなったら、その時は、またポッドキャストの方でね、聞いていただけたらね、嬉しいかなと思います。あとラジオネーム、オレンジ軍団さん。パルさんこんばんは。いつもはポッドキャストで聞いているのですが、初めてリアルタイムで聞いたのでお便り書かせていただきます。早速、内田凛出演の女子のお宅にお邪魔します。ナンバー6をググりましたが、パッケージからは全然楽器似だというのが分かりませんね。自分も鉄板のエロ動画をブックマークに5本ぐらい、入っていて、とりあえず抜きたいときに使ってます。32歳の誕生日おめでとうございます。誕生日当日はどういう風に過ごしたんですかね。20代中盤過ぎるともう自分が何歳かあやふやになりますよねってお便りいただきましてありがとうございます。早速、内田凛こと桃花凛をね、調べていただいたということで、やっぱりパッケージが全然似てないんだよね。もうクソゴミでしょ。ごめんね、女性のリスナーの方いらっしゃったらね、女性のことをクソゴミだってそんな言うのちょっとひどいんじゃないってね、思ってるかもしんないですけど、これでも最近は女性バッシングしてないですからね。だからもうクソゴミぐらい言ったっても全然問題ないし、バチ当たんないと思うんですけど、ね、クソカスゴミね、まあいろいろ言いますけど、まあ、今回の桃花凛もまあクソカスなんだけど、内容見てくださいよ。天使ですからね、まあぜひこれはもう DVD 買わないと見れませんからね、まあ、これ買っていただいて見ていただけたらと思うんですけど、 で、あと、誕生日、どういう風に過ごしたんですかってね、ちょっといただきましたけども、誕生日当日はね、まあ、仕事が残業ですよ。日々、大体ね、残業しないで帰れますよ、最近は。だけど、この日に限っては残業。で、特に予定もなくね、家帰ってきて、で、途中でね、コンビニとかあるからさ、じゃあ自分のね、まあ、ためにケーキでも買ってね、で、一人ハッピーバースデーしようかなと思ったんだけど、それすら忘れちゃってさ、途中で。で、家帰ってきて、カップラーメン。ね、このカップラーメンも、もう、この間のね、その、北斗の拳打って、出た余り玉でね、交換したカップラーメンですよ。このカップラーメンを食って終わるっていうね。何このクソみたいな誕生日と思って。まあ、そんな、ね、そんなのが32歳の誕生日ですよ。みんな、今はね、若い人が聞いていたらさ、友達とね、飲み行ったとかさ、彼女と過ごしたとかさ、いっぱいあるかもしんないよ。ただ、もう年取ってって一人だと、こういう孤独、ね、待ってるよ。だから、そういう意味でもね、孤独は辛いなって思う人いたら、もう耐えらんないから、そんなの。だって、一人でカップラーメン食って終わるんだぜ。仕事行って、で、なんかもう、ニッチもサッチも行かなくなって、で、残業して、で、帰ってきて、ケーキも食わずに、でもパチスロで交換したカップラーメンを一人で夜中に食う。終了みたいな。いや、もうカスすぎるだろうと思って。なんでね。まあ、みんな、誕生日ね。まあ、自分で、ちょっと予定入れちゃってもいいんじゃない？ちょっとこの日飲み会しないみたいな。で、それで集まった時にね、あ、実は俺今日ちょっと誕生日なんだってね。忘れてたわ、みたいな。いう、ちょっと、わざとらしい感じだけど。それで、あ、そうだったんすか、みたいな。じゃあ、誕生日ちょっとね、お祝いしつつ今日飲みましょう、乾杯、みたいなさ、なるわけじゃん。それでも全然寂しくないと思う。それで、もう、いいじゃない？白いご飯と、ね、唐揚げ、ね、軟骨の唐揚げ、ね。それで食べてさ、ビール飲んだら幸せだからさ。まあそんなね、ちょっと寂しいね、誕生日、まあ、誕生日そろそろ近いんだって、予定ないんだっていう人いたらね、まあそういう、ちょっと友達呼びかけてっていうのね、いいんじゃないかななんて思いますよ。あとはラジオネーム、天正さん。パルさん、モヒカンすげえ。ただでさえ毛がなくなってるというのに、なんという、荒行事。僕は夢でそうだったんだけど、バーコードで頑張ってた。髪の毛なくなったら元気なくなる。怖い。パルさん思いっきりできるなんて勇気あるしすごいよ。ほんとすごいよ。ほんとってね、お答えいただきました。ありがとうございます。これはね、このモヒカンにすることでのね、このハゲ隠しっていうのはね、いろんな効果があってさ。まず、全体的に薄い M 字の人。この人が救われんだよね、正直。なぜかというと、まずサイドを全部買っちゃうでしょ。だから、まあ、M 字っていう存在がなくなるんだよね。で、モヒカンになるでしょ。でもね、髪の毛薄いんだと。っていう人は、このモヒカンにしたものを全部、ね、まとめるわけですよ。中心に。真ん中に髪の毛全部持ってくから、そうすると、薄いところすらも髪の毛が集まってくるわけだよ。全部真ん中に集まるから。で、全体的に薄かったものが集約されて、薄さがなくなるんだよね。ということで、完璧なスタイル。これがモヒカンですからね。だから、ちょっと、まあ、暴挙っちゃ暴挙ですよ。もう思い切ったなってなるんだけど、これをすることで解放される部分はあるから、まあ、最近はね、なんか前もリスナーさんとか言ってたけど、2ブロックとかもね、髪の毛流行ってるらしいからさ。だからその横をね買っちゃってくださいとかねいうのもありだと思うし、まあいろいろとね、まあ若いうちっていう、俺がもう若くないからあれだけど、まあ髪の毛なんて自由にできるのなんてさ、限られた期間だけじゃん。本当だったら大学生のうち、しかも大学2年生くらいまででしょ、好き勝手な髪の毛できるのなんて。あとはそっからさ、本当は就職活動してさ、で会社入って働いちゃうんだから、そこまで好き勝手できないから、まあだから20歳までだよね、好き勝手できんのって。だけど、まあ、僕みたいなカスになってくると、まあ、定職にもつかず、まあ、ついてるけど、まあ、派遣社員でねダラダラやってますから、だから まあこんなこともできるからね。まあ俺みたいな感じでね、生きてる人。あと、職場がね、緩い、そういう規則に対して緩い人ね。そういう人がいたらね、まあそんなのをやってみるのも。で、上司にね、お前なんでそんな髪型になってんだって。したら、言ったらいいんですよ。もう M 字で剥げてきちゃって、で、全体的に薄いんでって。もうこういう風にするしかなかったんですけど、もうスキンヘッドにした方がいいですかって言ったら、ごめんみたいになるわけだから。だから、まあ、そんなね、まあ、ことかななんて思いますよ。あとはラジオネーム373番さん。味噌汁を過ぎてからの5年は早かったよ。パルさんもダラダラしてると、死者誤入すると40独身セカンド童貞ですよってね、お答えいただきました。ありがとうございます。早い。驚くスピード。何なんだろう、このスピードね。もう、あと、数日、ね、十数日もすれば、俺もう、池袋引っ越してきてから1年経つんだよね。早くね、みたいな。ちょっとね、震えが来るよね。怖い怖いと思って。このスピード。ほんと、小学生の頃とかの1年とか超長かったのにさ、もうあっという間すぎるでしょ。昨日のことのような、ね、本当にそう思うからさ。でも言ってもこのラジオがあるから毎週何かしらやってんのよ。話すためにもね、何か面白いことないかなって探して毎週何かしらやってて、それを俺毎週話できてると思うのよ。やってるんだけど、それでもこのスピードを感じるわけでしょ。ということはさ、普通にまあなんかぼーっと過ごしてたらさ、とんでもないことになってるよねと思うと恐ろしいよね。ほんとあっという間だからね。だからなんか学生のうちはね、いろいろ考えるかもしんないけど、大人になったらもう時間過ぎるのもうあっという間だからね。何にもしてなくてもささっと時間過ぎちゃうから。だからなんかそういうので悩んでる人いたらね、まあその辺はもう年取れば取るほどね、まああっという間に人生終わっていきますから、まあその辺はね、あんま気にしないでね、生きてね、行ったらいいと思うんだけど、ただもうおっさんでね、焦ってる人ね、この人たちは、もう本当に、まあ毎日をね、大事に生きないといけないよね。だから、まあ本当、今年、もう思い立ったが吉日だからさ、本当彼女作るとか結婚するとか、子供作るとかさ、しないと、なかなかその時間のスピードってどうにもなんないよねと思うよね。だってね、子供本当は30歳でもさ、子供ね作ってたらさ、35にはさ5歳の子供がいるはずでしょ。その兆しないもんね。で、だいたいやっぱり結婚するやつ、子供作るやつってだいたい20代じゃん。20代で結婚して20代で子供産んでってなるから、そうするとさ、やっぱ俺の年ぐらいになって32ぐらいでさ、小学生上がるぐらいの子供いるんだよ結構ね。そうすると震えが止まりませんなっていうね、ところだから、ほんと死者なんかもし40ね、独身セカンド童貞とかそういう話じゃないよ。やっぱりちょっと真っ当なね道に僕らもちょっと行きたいところありますから、だからね、ちょっと頑張っていきたいなと思います。
@ネトラジ。
では今日もね、お時間そこそこ来ましたから、お別れのコーナーをしていきたいと思います。お別れのコーナーは、まあ、今日読めなかったお便りとかね、あと喋りたかったことなんかをつらつらとねやっていきたいと思うんですけども、行ってぶつけちった、ちょっと棚がね、この部屋狭いからね、ちょっと肘とかをね、まあ動かすと棚にぶつかってね、激痛が走ってるんですけどね、まあ正直辛いんですけども、他喋りたかったことは、童貞ネットのホームページなんだけども、過去の放送を、分かりやすく、しましたということで、ホームページ行くとね、あのメニューでトップとか日記とかラジオとかってあるんだけど、ラジオって押すと、そのラジオのページに、過去放送、第1回から、まあ、最新回とかまでは多分今後載せるのめんどくせえから、あれなんだけど、第1回から203回までは、 過去放送分載せましたので、まあこれね、よかったらね、今までさ、ポッドキャストだと過去放送見れなかったりするんだよね。第20回ぐらいまでね、多分見えなかったりすると思うので、よかったらね、ここから第1回から聞けますから。まあただ逆に第1回から聞かない方がいいんじゃないっていうのはあるんだけど、ただもうね、聞けるところは全部聞いちゃって、もう聞くもんないんすよっていう人いたらね、まあもうそんな物好きがいたら、ね、一回からちゃんと聞けるようになってるからね、まあそれをチェックしていただいてはいかがかなと思います。あとは、まあそうだな、どうでもいい話かもしれないけど、もうちょっと、マジで、ラジオやっていこうかなというふうにちょっと思ったんだよなっていうね、話。とかね、まあ、他のね、この童貞ネットだけではなくて、他にちょっと番組をね、立ち上げてなんかやってったりとか、あとはもうちょっと大きくラジオに何かやっていこうかなとちょっとね、考えてるから、何かやった時にはね、ちょっとお伝えしたりとかし、ね、まあ、思うんですけどもね。で、あとは、どうでもいい話なんだけど、ちょっと一応ね、言っとこうかなと思って。年金。まあみんな20代以降の人はね、払っているんじゃないかと思うんだけど、国民年金なり厚生年金なりね。でこれのさ、なんかその年金定期便っていうのが届いてさ、でそれ見たのよ。したら今までで払っていたね年金額が書いてあってさ、せっかくだから、まあ、このラジオはね、俺の給料も細かく言いますしね、もう全部お金に関することはあまりね包み隠さずお話ししてるかと思うんで、せっかくだからこれもね、お話ししていこうと思うんですけども。今まで払ったね、年金なんだけど、国民年金が87ヶ月。で、厚生年金が49ヶ月ということでね、年金加入、期間は合計で136ヶ月ということで、なんかね、国民年金が今まで払った額が96万8910円。で、厚生年金が104万6937円ということでね、合計して、まあ今まで200万ぐらい、200万ちょっとぐらいは年金払ってんだよねっていう話。30ぐらいまで生きたら、だいたいみんなこのぐらいだと思うんだよね。普通に払ってれば。だから、まだこれ返ってこないとは思うの。ただ、助け合いだからっていうことで払ってるけど、ちょっと高いよね。言っても。だからまあ、そのうちまあこれ10年で、だいたい10年で200万だからさ。だから、まあこれがあと30年続くとしましょう。60までね。そしたら、まあ3が6で600万、200万足す600万で800万みたいなね。まあだからせめてこの800万が、ね、60歳になった時に帰ってくれば、まあまあ、よかったんじゃないのっていう部分であるけど、まあ、すぐ使い切っちゃうようなお金だけどさ、まあ、それまでに家とかね、まあ、多少なりとも、持ってたりとかしてさ、維持費とかもかからない感じになっていればね、まあ、かかるんだけどさ、固定資産税とかかかってくんだけど、まあ、ほどほどで済むんであれば、まあ、毎月ね、15万、ね、使わないで生きていけるわけだからさ、まあ、10万でなんとか生活していきましょうってなってれば、800万あればね、まあ、多少は、何年かは生きていけますから。あとは蓄えとね、いろいろあると思うからね。まあ、そんなんでね。まあ、年金には期待はしてないですけど、まあ、払った分は、返ってくるといいなっていうね、ぐらいの気持ちね。で、いいんじゃないかなと思いますけどね。まあ、大体そんな感じになりますから。まあ、皆さんね、30ぐらいになると、200万ぐらいはね、年金にお金使ってんじゃないかななんて思いますよ。あとは、そうだね。まあ、あと、昨日か。昨日ね、職場の人たちね、引き連れてって表現もあれだけど、焼肉行ってさ。で、まあ、俺がね、まあ、多少おごったりとかしましてね。まあ、一人当たり2000円ちょっとぐらいか。はおごって、で、自分の分払ってね。なぜか、まあ、4人で行ったんだけど、俺が1万円出してね、お釣りはゼロっていうね、ところで、まあ、俺も、年ですからね。まあ、その、周りの人はね、まあ、自分より年下の人たちもいるから。だから、まあ、ちょっと、じゃあ行こうかって言ってね。で、 まあ、焼肉をまあまあ、おごるっていうところまでおごってませんけど、まあ、多少ね、お金出させてもらってさ、まあ、そんなのがあったねって、お金ないのにってね、その、北斗の拳で、ね、10万出ましたけど、それの反動で、FX で逆にマイナス12万ぐらいになってっからね。まあ、まだ手元にね、それ、決済してない FX だから、そのうち戻るかもしんないけど、だからもう、辛い。もう、その、この2年ぐらいで、パチンコ、パチスロ、ね、20万負けてさ、で、FX なんてさ、この間見たら、もともと60万ぐらいあったでしょ、今年のピーク。それが、もう、残高20万になってたからね。だから、どうしようってね。FX40万今年飛んでんじゃんっていうね、ところなんだけど。まあ、そんなのもね、そりゃ生きてりゃありますよってところ。あとはラジオネーム、374番さん。映画上映の時、の盛り上がりどうだった？自分はさっき見てきた。つか、ぶっ飛んだ話だったよねってね、お答えいただきましてありがとうございます。そうだね。ちょっとぶっ飛んでたけど、このぶっ飛びも実は、みたいな。ちょっと考えていくとこうなんじゃないのっていうところで落ち着くと、あ、ぶっ飛んでても救われるっていう部分あるからね。ぶっ飛んで、あ、ダサくだったなって思っちゃった人はぜひ、ね、さっき言った通り、ずっと、調べ直してもらうとね、いいかなと。結構、エヴァ Q まとめみたいなね、見るといっぱい出てくると思うんでね。で、一応この、エヴァ祭りもさ、ちゃんと、上映終わった後ね、拍手がね、パチパチパチパチって、その、なんかワンコーラスね、主題歌を歌ってみたいなね、337拍子みたいな、三本締めみたいな話あったけど、それはさすがになくて。で、普通に拍手でね、ささやかな拍手でね、終わりましたけどね。まあ、そういう、なんか盛り上がって、うおーみたいな感じじゃないよね。内容的にも。パチパチパチって静かな感じがね、まあ一番正しいね、対応かなとは思いますけどね。あとは、こちらの方、お便りが、ラジオネームが、海ラクダさん。パルさんこんばんは。昨日友達に、足ピンオナニーはいけないと言われてびっくりしました。足ピンオナニーってダメなんですかねってね、お便りいただきました。ありがとうございます。足ピンオナニーはね、やばいんじゃないか？なんか、そういう話聞くよね。結局、何がいけないんだろうね。なんかその、わかるよ気持ち。足ピン、あれだよ、治療の人は、足ピンオナニーしたら、早くいけるかもね。そういうのはある。そういう、なんかその、感覚を、なんか、筋肉っていうか筋っていうか、ね、神経っていうか、そういうのはちょっとなんか、伸ばす感じになってるから、その分、生きやすいというか、感じやすいというか、いう、なんかそういう形になるから。だから、逆にそれを毎日やって、それが慣れちゃうと、通常時のオナニーだったりとか、セックスの時に行けなくなっちゃうから、足ピンオナニー。あと、なんか、あれだっけ、その、体に負担も結構あるみたいな話も聞いたことあるから、だから、まあまあ、あんまね、やんない方がいいと思うけど、治療でね、困ってる人いたら、足ピンオナニーって方法もあるかもしんない。これで何か改善される可能性もあるから、もしよかったらね、ちょっと調べてもらえると、もしかしたらね、ちょっと希望の光がね、見えてくる可能性もあるんじゃないかなと思いますよ。じゃあ、まあそんな感じかな。ね、今日もまあそんなんで、あとはね、喋りたかったこと、まあそうだな。まあ、来年、まあ、32歳のうちにするというか、まあ、来年2013年にやるっていうかね、まあ、そんなことをね、ちょろちょろと今リストアップしてるんでね、まあ、そのうちね、お話ししようかなと思うんだけど、まあ、今年はね、やっぱしね、原点に帰ろうかなと、いろいろ思っててさ、もともとブルーシートっていうアニメがね、好きでさ、で、まあ、これが、まあ、アニメの原点ではないけど、ここまでアニメが好きになって、っていうきっかけではあるからさ、あれがなかったらアニメージュ、アニメディア、ニュータイプとかね、買うこともなかったと思うからね。まあそういう意味ではすごい俺の始まりの作品なんだけども、でここブルーシードっていうのはまあ日本神話が題材なのね。でそのスサノオとかさ、でヤマタのオロチとかね、村雲の剣とかさ、あと くしなだ姫とかね、まあ、いっぱい出てくるんだけど、で、まあ、出雲に行かないとさ、出雲大社とか行かないとね、ダメかなと思って、で、まあ、来年はちょっと出雲大社にね、旅行に行きたいなと、ね、見に行きたいなと思ってるんだけど、で、ちょっと調べてたら、なんか東大元暮らしってこういうことだなと思うんだけどさ、俺、こないだまで、まあ、埼玉のね、大宮に住んでたわけなんだけどさ、で、大宮にね、氷川神社ってあるの。まあ、大きいんだけどさ、結構ね。で、この氷川神社に祀られている神様っていうのが、その、日本神話で出てくるね、スサノオと、クシナダ姫だったんだよね。もう知らなくてさ、ほんと、何やってたんだろうと思って。もう、俺のブルーシード好きは、まあ、そこそこだよ。人に誇れるぐらいの、好きさはあるわけよ。ねえ、もうこれでも控えめに言ってますけど、ちゃんと家にはね、もうグッズが、日本で発売されたグッズの9割方はあるんじゃないかというぐらいのブルーシード好きなわけですよ。それで、もう出雲行きたいなーとかって思ってもう15年ぐらい経ってるわけ。で、結局行ってないんだけど、じゃあその程度じゃんって話なんだけど。でも、ね、いつか行きたいなーってずっと思ってて。で、もうその神社なんて言ったらもう出雲大社しか意識してませんよ。なのに、もうそんな近く、だって大宮に3年住んで、大宮の隣の駅に2年住んでて、結局もう5年ぐらいそこ住んでんだよね。あと実家は大宮まで普通に1本で行けるところだし、だ結局俺何年間すげえね近くにいて、まあもちろん氷川神社とか、まあ初詣とかさには行ったりしてたけど、でもそういうの知らなかったからさ、なんでみんな教えてくんねえんだろうと思って、スサノオとクシナダがいたらさ、俺もう毎日の行ってたよね、本当は。教えてくれれば。もう知らなくてさ、何やってたんだこの何年もと思ってさ、超のたうちもあったんだけど。だからまあ今週、まあ寒くなっちゃうとさ、もう今もすげえ寒いんだけど、12月とか1月とかになるとさ、なんか神社って超寒いじゃん。だから、まあ、できたらこのね、今週か、なんかちょっと連休があるからね、まあ、そんな間にちょっと行ってこようかなみたいな、晴れてたらね、あったかければ行ってこうかななんて、ね、ちょっと思ったりとかしてさ、いや本当に意外とね、こんな東大元暮らしあるんですなってね、まあ、そんなことかな、まあ、そんなね、まあ、毎日送ってますけど、まあ、なんともね、まあ、変わらないね、もう4年ぐらいラジオやってますけど、ほんと最初から変わんないね感じでね、続けてますからね、これからもね、まあ、32歳なってね、まあ、心機一転頑張っていきたいと思いますからね、これからもちょっと聞いていただけたら嬉しいかなと思います。まあそんなんで、じゃあ今日もね1時間ぐらいやってきましたからね、この辺でということで、で来週は11月の何日ですか、25日の日曜日ということでね、また23時からねやっていきたいと思いますからね、よかったら聞いていただけたらと思います。じゃあまあそんな感じかな、まあ今日はねなかなか1時間ぐらいでね終わりますから、もうこの辺で、先週もちょっとねほどほどで終わりましたからね、このぐらいの時間でねなんとか毎週やっていきたいと思いますからね、この後はでは楽器にのね、桃花凛こと内田凛ちゃんのねちょっと DVD 見てねちょっと一発抜いときますからね。まあそんな感じでね、今日もね、ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。